ピークというところはヨーロッパ大陸の、この、まあ、地図で言うと、この、聖書地図で言うと、一番上の方にピリピというところがありますけれども、このピリピというと、ローマの国の、その、植民都市と言われているところです。それで、パウロは、あれパウロではなく、ローマ帝国はピリピの町に住む人に対して、いろいろな特権を与えております。いわゆるこのローマの市民権を与えたり、その土地を与えたり、いろいろ特権を与えて、なんとかしてそのピリピという町、その都市に住んでもらおうとして、ローマ皇帝はいろいろ手立てを講じていたわけですよね。そういうピリピの町、商業の非常なローマの国から奨励されて徐々に大きくなりつつある町、都市、ちょっと活気に満ちていたでしょうね。まあそういうところに着きました。なんとかしてそのキリストの福音を述べ伝えたい、命がけでキリストの福音を述べ伝えたい。パウロの思いはいつもそういう熱情で溢れていたと思います。そしてピリピの町に着いて、その港に着いて、ピリピの町を歩いてみる。パウロがいつも各地に伝道旅行して、一番最初にすることは、ユダヤ人の集まっているところ、ユダヤ人の街道、ユダヤ教の街道を探します。街道で、まず、パウロはユダヤ人に福音を述べ伝えました。それを拠点としてその教会ができるように、キリストを信じる人々が起こされるように、パウロはそういう思いにいつも燃えておりました。そしてピリピの町について、その町を歩きながら、ユダヤ人たちはどこに集まって祈っているんだろう、集会を開いているんだろう、そのような思いでパウロは探したと思います。けれどもフィリピの町はそのローマが奨励している町だから、なかなかユダヤ人たちの集まりところとか、ユダヤ人のこのピリピの町の人口比から比べてみたら、ユダヤ人が少なかった。10人が集まったらユダヤ人というのは、すぐユダヤ教の人たちはすぐ街道を立てて、でそこでその集会始めるんですけれども、10人に満たなかったんでしょうね。まだ信仰都市ピリピンが、そこでそういうその少数のユダヤ人たちが用いているだろう、人々が集まる人たち、敬虔な人々が集まるところをパウロは探して、そして見つけました。川岸にここに書いてある13節です。安息日に、もう一つ私たちは気をつけます。ここに私たちという言葉が出てまいります。ルカが初めてここに登場してまいります。私たちという形で、そして私たちという言葉がここに来てます。これは著者のルカであるということをまず私たちは認識したいと思います。私たちはこの安息日を、私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。ですから集まった外国の女の人たちに、パウロとルカ、その他の人たちはとにかく話し込む、話し 何とかして人々に福音を述べ伝えたい。ここでパウロはここで一人の女の人を、まあその他周りにもおったでしょうけれども、とにかく女たちに話しかけた。そして14節を見ますと、テアテラ市の紫色の商人で、私たちはここの16章の31節からの、この31節じゃなく、この11節からの記事を読むとき、まず第一に、このピリピ伝道の第一の発端になった一人の人がここに登場してまいります。グデアという人、きっと、まあ、聖書がこの人グデアという人をただ神を敬うとしか説明しておりませんけれども、とにかくこの神を敬う、だからもうユダヤ教はだんだんと人々の間に当時のギリシャ人世界にも浸透してきている。神を敬うこのウデア、だから御言葉にも接しておりました。神様のお話にも知っておりました。知っているということと、それから神様の御言葉を読んでいるということと、そしてご聖霊に感じて自分のものにしていることとは違うんです。日本にも多くの人々が聖書を読んでいます。聖書を御言葉に接しておりますけれども、神様を信じて本当に神様を、イエス様が私の救い主でございます、そのことを信じて自分のものにしている本当のクリスチャン、わずかです。 1% 弱って言われております。ちょっと前までは、 4,5 年前までは 2% 弱だと言われておりましたけれども、最近は 1% 弱しか日本にはクリスチャンがいないと言われております。さらに年を追うごとにその統計は悲しい出来事ですけれども減っていると言われております。私たちはイエス・キリストを述べ伝えなければならない。このパウロのように檻を見て、パウロ、まあ、パウロと私たちとの違いは、彼は檻を見て何とかしてキリストを述べ伝えたい、その熱情に思っていたということ。私はクリスチャンでございます、イエス様を信じております、自分だけ満足している、そうじゃなくて何とかして他の人にもこのキリスト様、イエス、キリスト、旧イエスを知っていただきたい。チャンスを見つけては、いやいや、彼の場合はチャンスを切り開いて無理やりにでもこじ開けてキリストを伝えたい、そう思っていたに違いないんです。彼の伝道は命がけでありました。イエス様、あなたが私を恵んでくださるならば、あなたが私を祝福してくださるならば、述べ伝えましょう。喜びを私は自分の行いをもって荒らしましょう。そうじゃなくて、何とかしてイエス様の福音を人々に知っていただきたい、その熱量にあふれていたんです。ですから、まずその述べ伝えるべき対象を探して、彼は伝道旅行に3度、まあ3度目はローマへに向かって行った。 まあとにかく述べ伝えたい、その熱情にあふれていた。そこで一人の神を敬うグデアという女性に会いました。 彼女に福音を述べ伝えました。大好きこのピリピ伝道の発端がここでできたわけです。そしてそれを糸口としてピリピ伝道が始まりましたけれども、なかなか魂が固いです。ある時パウロが祈り場に行こうとして歩いていると、ここに聖書の言葉記事を変えますと、占いの霊に疲れた女って書いてあります。彼女の身分は奴隷です。奴隷というのは所有者があって、彼女がいくらお金を儲けても全部この占いの霊に疲れた女が占いをして、それの報酬を得ても全部この奴隷の主人たちが、女奴隷の主人たちが、所有者が吸い取っていく、そういう境遇です。その占いの霊に疲れた女がパウロの後についてあの人はここに書いてあります。この人たちは、いつかき神のしもべたちで救いの道をあなた方に述べた、伝えているんです。彼女の言ってることは、間違ってますか？間違っていなかった。良いことである、本当のことであるけれども、人々に誤解を与える。イエス様の福音というものは、そんな慎みのないと当たり構わず叫び始める、そのようなものでもない。パウロは非常に迷惑に感じて、その女奴隷からイエス・キリストが何をって命じる、占いの霊出て行きなさい、出て行け、命令した結果、彼女は正常に戻ってしまったんです。占いの霊が去ってしまったんです。さてここに騒動が起こってまいります。なんならば占いの霊がついている、占いすることによって報酬を得て、その主人たちは儲けていたけれども、そのまあ言うならば気が触れているその女性をの得た報酬をこの吸い取っていたこの奴隷の主人たちはもう金儲けはできなくなってしまう。そこで彼らはそのピリピのこのいわゆるまあ警察でしょうね、そのここに書いてある19節、彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるために広場に出て連れて行って、引き立てていった。まず、主人、その、不当の利益、不当な利益、まあ、当時においては、まあ、別に不当でも何でもなかったんでしょうけれども、悪霊運がついた女のする占いによって報酬を得ていた主人たちはパールを訴えました。パールたちを訴えました。そしてもう一つここにトラブルの原因があります。訴えた役人たちはろくろくパールたちを調べることをしないで牢屋にぶち込んでしまった。ろくに取り調べもしないで騒動を起こす人たちだからと言わ、ユダヤ人、まあ、ユダヤ人じゃなくフィリピンに住んでいる町の人たちはパウロたちを訴えたので、 パウロたちは役人に引き渡されて、役人は取り調べもろくにしないで牢屋に放り込んでしまった。私たちならどうでしょうね。不当逮捕だ、私たちは絶対間違っていないんだ、頑張るでしょうね。けれどもパウロたちは違いました。当時は今のように人権なんていうのは全然無視される、そして暗い岩で作った牢屋の中で、多分上から地下水がポタポタ垂れていたかもしれない。そして鎖でつながれる。まさに今で言うならば人権無視だって言われる。犯人にも人権があるんだっていう時代、死刑囚にも人権があるんだっていう時代、今の時代はそうですけれども、当時は捕まえられたらもうその人の人権なんて全然ない。鎖でつながれて、手かせ足かせ、身動きが取れない状態、暗いジメジメした牢屋の中、驚くべきことにパウロとシラスたちは賛美を歌い始めたというんです。神様を褒め始めたんです。こういうことはできるでしょうかね。不当逮捕だ、なんだこんな理屈は言うでしょうけれども、なんで私がこんな惨めな思いしなければならないの、世の中に神も仏もあるもんか、地上においてはクリスチャンだクリスチャンって言われている人たちでもそういうなると思います。面白い話が一つある。ハワイの教会で一人のクリスチャンが、教会に長老を務め、教会役員をして立派なクリスチャンだと周囲の人たちが見られていた。自他ともに許す立派なクリスチャン。しかし彼が死んだ時に言った一言が、ナムアミダブツという言葉であった。ですから彼のクリスチャンは社会的対面上、周りの人が全部クリスチャンだから、そうだったらないと思います。パウロとシラスは違ったんです。そういう苦しみの中にあって、惨めな状態にあっても、彼らの信仰は揺るがなかったんです。神様を褒めることができたんです。賛美を歌うことができたんです。私たちはどうでしょうね。教会におっても、やっぱり今日のおかずは何にしようか。集会終わったら、今日はどこ行こうか。そんなことを考えるんじゃないですか。テレビの番組は何だろうな。集会におってメッセージを聞きながらでも、そんなことを思ったりする。パウロとシラスは牢獄につながれている時でさえも、自分の身の不運を嘆くのではなく、神を褒めることができた。そういうところに奇跡が起きるんです。パウロとシラスたちは常にご精霊と共に行動したんです。自分の意思でイエス様を信じたんだから、自分の思いのままに聖書の言葉を解釈するんではなくて、ご聖霊様が解き明かしてくださる通りに彼らは行動したんです。そこにパウロたちと、悪いですけれども、私たちとの違いがあります。私たちは自分の思いで聖書の言葉を解釈しようといたします。もっとひどいことは言うならば、自分の都合に聖書の言葉を当てはめようといたします。しかし、パウロとシラスたちは、ご聖霊様がおっしゃる通り、ご聖霊様が自分にこう命じたから、こうします。 地方に行こうとしておった時に、ご先祖様に命じられて、ヨーロッパの方に行く。これがパウロとシラスの行動でした。とにかく、パウロとシラスはご聖霊様に従ったということ。ご聖霊様に従って行動しているときには、必ず、そこに奇跡が起きます。感謝します。突然、あ、ちょっとまだ話が、賛美しております。もう一つ不思議なことがあります。他の囚人たちもそのパウロとシラスの賛美に聞き入っていたというふうにです。普通ならばやかましい、お前らが信じているか勝手だけれども俺たちに関係ない、夜ぐらい寝かせてくれ、言うのが当たり前なんですけれども、ご聖霊様のいますところには素晴らしい奇跡が次から次へと起こります。まず第一、他の囚人たちも聞き入っていたということ、ここにこう書いてある。25節、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていたというんです。すごいことですよ、これ。何気ない一言ですけれども、私は すごいことだと思います。囚人たち、悪いことをしたか、お神に逆らって牢屋にぶち込まれたんでしょう。そういう人たちは神様を信じていないはずです。そういう人たちが、パウロとシラスの賛美に聞き入っていたというんです。ご聖霊様の働きがなければこういうことは起きないと思います。何度もくどく言いますけれども、ご聖霊様の働くところに、聖霊の働くところに奇跡が起きるんです。不思議ですね。これ神様の恵みです。私たちはご聖霊様を信じているはずです。特に私たちは、私たち夫婦はペンテコステの神学校に入って、ペンテコステの教会で救われて、ペンテコステの神学校を卒業して、ご聖霊様の働きをよく知っているはず。ご聖霊様をもっともっと強調してもいいはず。ある人に言われました。先生、威厳を語ったことあるんでしょう。もっとどんどん威厳を語らせたらどうですか、言われたこともあります。だけどなかなか難しい。本当に私が一つになってご聖霊様を求めるならば、ご聖霊様働いてくださると思います。たとえ少数であり、二人また三人、一人、二人、二、三人、我が名によって集うところに我もあるという言葉があります。私たちはもっともっとご聖霊様を求めたいものでございます。そうするならば、今のように、早くメッセージが終わればいいのに、なんて思わなくてもいいと思います。まあ、これは私自身にも当てはまるんですけれども、そのように思います。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。まず囚人たちが賛美に聞き入ることができたということ、その次に大地震が起こった。素晴らしいですね。ご聖霊様が働くところに奇跡が起こるんです。くどいですけれども、ここに奇跡が起こりました。 突然地震が起こった。そして鎖が全部溶けてしまったっていうんです。皆の鎖が溶けてしまった。だからまあまあいいでしょう。とにかくと鎖が溶けてしまう。一方牢屋を管理しているこの監視たち、監視はこの地震で驚いて飛び起きたでしょう。そして牢の扉が全部開いている。その状態を見たとき、驚きが今度恐れに変わりました。なぜですか？当時、ローマの役人たちに厳しい規則がありました。役目上で失敗をしたとき、それは私たち、今の時代に生きている私たちには想像できないほど厳しい鉄の規則がありました。失敗は死をもって償わなければならない。きっとこの時扉が全部開いてしまっている。あたりは真っ暗。囚人たちは皆逃げてしまった。監視はそう思ったでしょうね。思わず腰の剣を向いてきっと自殺しようとした。ここに書いてありますから、自殺をしようとした。その時その暗闇から声がしました。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。パウロが大声で叫んだんです。監視は言いました。監視は明かりを取り書き込んできて、パウルとシラスの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるために何をしなければなりませんか。ここに有名な言葉が続きます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますという、この言葉が続きます。主イエス、この言葉を直訳すると主イエスをあなたの家に置きなさいという意味だそうです。私たちは果たしてイエス様を私の家に置いているでしょうか。全身全部、私たちの身も心も全てをそのお方に捧げていますという意味だそうです。果たして私たちはこのイエス様に全てを捧げているでしょうか。私たちはクリスチャンですと言います。そして主イエス様お祈りをします。果たして私たちは主イエス様に全てを捧げているでしょうか。身も心も、私たちの運命も、死も、すべてあなたのものでございますという強い意味があるそうです。果たして私たちは、イエス様、主イエス様、叫ぶとき、祈るとき、私の上に、そして私をすべてご支配してください。疑問です。ヘブル語の意味はこの主イエス、旧約聖書に時々主よ我が主よという預言者の、いわゆる一般の人々が言っている、その記事を見ることはできますけれども、果たして私たちはイエス様をもう全部の信頼を置いてイエス様叫んでいるかどうか、意味通りのことをしているかどうか、それは疑問なことでございます。しかしこの時監視はイエス様、 そう呼びなさいという、あの、パロは、あ、この、この、三種目に言っています。そうするならば、あなたも、あなたの家族も救われます、というんです。日本のクリスチャンたちの弱いところがそこにあります。家族の中でたった一人だけのクリスチャン。まあ、教会には圧倒的に女性が多いそうですけれども、奥さんだけのクリスチャンが日本には多いそうです。なかなか主人が信じてくれない。そういう嘆きはよく聞くことでございます。だから、あの、いわゆる、まあ、言わなくてもいいことだかもしれないけれども、若い女性の結婚、あの女性のクリスチャンの結婚相手がなかなかいない。なんだか男性のクリスチャン、特に若いその結婚適齢期に達しているこのクリスチャンたちが日本のクリスチャンの中にはクリスチャン人口の中には圧倒的に少ない。だから 女性がある程度年を取ってくるといつの間にか教会からいなくなってしまう。そういう悲しむべき現象が日本の教会では起きている。あるいは結婚しても自分だけ一人だけクリスチャン、その時でそういうクリスチャンの奥さんたちは自分の子供に望みを託して教会に連れていこう一生懸命になる。けれども主人に言わせるとあれはあいつ、あいつ、あの人はね教会ばっかり一生懸命になって私を粗末にする。まあまあそういううちになってしまうからやめときますけれども、そういうのは圧倒的に日本の教会には多いということけれども、本当にいわゆるヘブル語の主イエスという言葉を本当に解釈するならば、人々は思わずああいうふうになりたい。あそこにキリストがいる。そういうふうになると思います。まず、主イエスという言葉が自分の上に主を置くという意味だって、それ一つだけでも覚えておいてください。あなたの家族も救われます。まあ、この人に、人の働きを見ていくと、家族単位で救われている例が多いですね。コルネリオがそうですね。そして、その他いろんな、例を見ていくと、家族単位で救われる。これ素晴らしいことだと思います。感謝します。まあ、話はならないです。これ、その後に来ますけれども。そして、彼とその、家のもの全部に主のことを語った。看守はその夜、時を移さる二人を一人、その打ち傷を洗った。そしてその後すぐ、彼とその家のもの全部がバッテスマを受けた。救われるためには、悔い改めが必要だという。そして、その悔い改めてイエス様を信じる印に、バプテスマが必要だということ。ここに書いてあります。そして、先日も申し上げましたけど、救われた印としての行いも必要だということ。まあ、必要なんではなくて、行いが伴うんですね。必要っていうと、立法になってしまいますけれども、伴います。はい、感謝します。そして、この後、パウロは、37節、ところがパウロは、刑事たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに、公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに、今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか？とんでもない。彼ら自身で出向いてきて、私たちを 知恵が出てきてある。よく世の人々は言います、クリスチャンは柔和でいいね、そのことを裏返すならばおとなしくていいね、争いを好まない人でいいね、優柔不断だと言うんです。けれどもクリスチャンのおとなしさは優柔不断な、おとなしい、すべてを我慢する、どんな理不尽なことでも我慢する、これとはちょっと違うんです。パウロは主張すべきところははっきりと主張したんです。あなたたちの態度は不当なんですよ、間違っているんですよ、私たちはローマ人なんです、ローマ人がローマ人の権利があるんですよ、不当な刑罰を受けない、不当ないわゆる地方地方のいわゆる法律の規制を受けない、ローマの法律には従うけれども他の法律には従う必要はない、そういう特別な、いわゆる自分たちを裁くのはローマの国しか裁くことはできないんだよ、そういう特別な権利があったんです。後の方を見ていくと私はその権利を高い金を出して買いました、そういう記事も載っております。パウロが買ったんじゃないですよ、この百卒長か千卒長かがそういうパウロに、告白している、パウロが自分生まれながらのそのローマ人だって言った。だからパウロも知らずも社会的に非常にその強い権利を持っていたんでしょうけれども、あえて私はローマ人だローマ人ですって言う態度は取らなかったけれども、不当な取り締まりを受けた時それを言うことができたということ、そして同時になぜここで権利を主張したかというと、アテに残った少数のピリピのクリスチャンたちが間違った弾圧を受けないように配慮したのであろうと言われております。ここにも書いてありますよ、とにかく、そういうことです。そして牢を出た二人はルディアの家に行った、そして兄弟たちに会い彼らを励ましてから出て行った。これが一連の、一番最初のこのピリピ伝道の発端になった。ピリピの教会は順調にあれ育っていったようです。ピリピ教の手紙を見るならばパウロが他のところに行った時も献金を送ったり何か物を送ったりいろいろして心配していた。非常に思い合いある教会に成長していったようです。しかしまずピリピ教会の発端になった出来事がこの16章の31節からの物語に出ております。私たちはただパウロが賛美したら地震が起こった物語、そしてこの物語を見てはならないと思います。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この言葉は真実のものであるということを私たちはしっかりとここに受け止めておきたいと思います。感謝します。